医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
医療ジャーナル、今回はブルーライトポルーションについて慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さんにお話をいただきます。なお今回は毎週土曜日20時30分からの番組大人のラジオ内のブルーライトポルーションのコーナーの1回目と2回目を続けてお聞きいただきます。まずは5月18日放送分からお聞きください。
こんばんは、坪田和夫です。ご機嫌いかがでしょうか。今回はブルーライトポリューション、ブルーライトの公害ですね、ということで、少し話をさせていただきます。いろいろ光公害って聞いたことある方もいらっしゃるかもしれません。ライトポリューションと言いますけども、実はいろんな空気の公害ですとか水の公害ですとかいろんな公害がありますけど、その中で実は光も、公害についになってきた、そういうような話です。ブルーライトっていうのはもちろん空の色ですね。昼間っていうのはブルーっていうことがみんなよく分かってると思いますけど、実はこのブルーライトというものが、私たちの、外実リズム、これ難しいんですけど日本語で言うと外実っていう、英語で言うとサーカディアン、さらに難しくなりますが、その日内変動っていうんですかね、朝は日が昇ってきて昼になって動いて夜になったら寝ると、たったこれなんですが、これが実はすごく健康にとっても大事だということが分かってきました。それでそれをコントロールしているのが実はブルーライトなんですね。生命っていうのは大体38億年ぐらい前に生まれましたけども、これ環境に即して、適応して発達してきました。例えば寒いところに強い動物は毛皮がいっぱいあってで寒さに強くなるとか、そういうありますよね、環境で。38億年間温度は変わるし酸素分圧なんてすごく変わるしいろいろ変わってきたんですが、唯一変わらなかったのは実はこの12時間光が当たって12時間夜になる、これなんですね。でこれをコントロールしている、それに対して対応してきたのが、僕たちの生命体なので、このサーカディアンリズム、ついサーカディアンリズムって言ってしまいますが、これ日大変動ですね、これはすごく重要です。でこれがなんで今問題になっているかと言いますと、ご存知のように、少し前にですね、日夜科学の中村先生がこのブルーライトの LED っていうのを作った。で今いわゆる省エネに対してですね、ブルーライト LED がどんどん生活の中に、入ってきています。でブルーライトが入ってくるとどういうことになるかと言いますと、ブルーライトの電球を見ますと、これはコンピューターのバックライトにも使われてるんですが、僕たちはあ昼間だなと、仕事しててですね、今まで電球の下で本読んでても、別に昼間じゃないんで電球消せばすぐ寝れるんですけども、このブルーライトが目に入ってる状態で寝ようと思っても寝れないんですよ。どうしてかっていうと、私たちの脳があまだ昼間だなと思ってますから、睡眠に必要なホルモンである例えばメラトニンって聞いたことがあるかもしれませんが、こういうホルモンも出なくなっちゃってると、子供たちが夜ベッドの中でこのスマートフォンをずっとやってたりするとさらに寝れない子たちが増えてきてしまうということで、もうすごくこれから問題になります。おいおい話をしていきたいと思いますけども、タイムシフトワーカーって言いまして、例えば看護師さんですとか、それからパイロットの人とかスチュワーデスさん、こういういわゆる、時差がある生活をしている人たちっていうのは、ものすごく健康を害する可能性が高いってことよく分かってるんですね。簡単に言えば早く老けるっていうことなんですが、乳がんになる可能性も高くなるし、さまざまながん、それから糖尿病、高血圧、そういうものになる可能性が非常に高くなる。まあ確かにちょっとスチュワーデスさんってなんか若くて可愛いなと思ってるうちにですね、なんかあれ知らないうちにこんなに老けていたの、これは差別じゃなくて本当に健康っていう点から言ってるんですが、それはありますよね。それが今まではタイムシフトワーカーの人 たちだけの問題だったのが、それがもう一般の社会に入ってきてしまうということが分かってきました。でこういうものをしっかりと研究して対策を練ろうということで、日本でブルーライト研究会が設立されました。また今度この6月のですね、6日7日8日には第1回の国際ブルーライト研究会が東京で、開催されます。ここではどうやったらブルーライトに対するこの害をですね乗り越えていけるのか、どういう研究が必要かなのか、世界中からの素晴らしい研究者が集まって検討することになっています。まあ、視聴者の方でもちょっと俺聞いてみようかなという方がありましたら、ぜひいらっしゃっていただければと思います。次回はブルーライトポリューションと肥満についてお話をさせていただきます。
続いて5月25日放送分からお聞きください。
皆さんこんばんは。ブルーライトポリューションと、その害について、お話をしているこのコーナーの第2回目は、夜にブルーライトを浴びるとですね、結果的に肥満につながるかもしれないっていうか、つながるという話です。サーカディアンリズム、このいわゆる日内変動ですね、これすごく重要だということは理解されてると思います。だから言ってみれば規則正しい生活ってことになるんですね。で昔から小学校中学校高校の時から規則正しい生活をしましょうなんていうのクラスのですね、黒板の横に貼ってあったのを覚えてると思いますけど、早寝早起きとかね、これ本当に冗談じゃなくて実はものすごく重要だと、いうことが分かってきました。先日キャリフォルニアのですねソークインスティテュート、これは世界の、医学の研究の中心の研究所なんです。そこにパンダさんっていう人が、ちょっと名前が面白いんで覚えやすいと思いますが、パンダさん、このパンダラボっていうんですが、そこから面白い研究が出ました。これ何かっていうとですね、ハイファットダイエットといって、非常に脂肪の塊のような食べ物を、ネズミに食べさせるんですが、一群はですね、もういくら食べてもいい、しかし、夜のだけ、夜の12時間だけ食べられると。このネズミというのは夜行性ですから、人間に直すと昼間だけですね、昼間だけいくら食べてもいいよ。それからもう一つの群は、同じようにいくら食べてもいいんだけど、いつ食べてもいいの、さらにというか、だらだら食べることができると。最初のマウスたちはですね、昼間お腹空くから夜になるとぐわーっと食べます。ものすごい量食べます。だらだら食べてるところは、それなりに食べるんだけど、そんなガーッとは食べない、ちょこちょこ食べる。調べてみるとトータルの食べる量は全く一緒でした。ですから食べてる量は一緒なんですね。ところが面白いことに、夜だけしか食べない群はちゃんと体重を保持して痩せてるんですが、だらだらと食べてる方は非常に太ってしまう。これは衝撃的なネズミの写真があるんですよ。ほんで片っぽの方は本当にデブの、片っぽはちゃんとスリムの。で食べてる量一緒なんですよ。食べてる量一緒なのになぜか。これはまあ、遺伝子発現、この遺伝子がどういうふうになってるのかと調べてみますと、実は、サーカディアンリズムは狂ってて、この勝手に食べてる方は、狂っていてですね、そしてちゃんと夜だけ食べてる方はこのサーカディアンリズム、この日内変動ですね、これがしっかりと保たれてるということが分かってきました。そうするとこう食べるものもですね、量だけじゃなくて食べるタイミングによって、効果が全然違ってくるということになります。ですからよく夜夜食は良くないよって言われてましたけど、これのメカニズム、今までそれは夜食食べるとその後お腹に溜まって吸収いいんだろうとかいろんなこと言われてましたけども、吸収も関係あるかもしれません。それから腸内細菌にも関係あるかもしれません。ただ一番大きいのは、実はこの日内リズムをちゃんと保つことができなくなると、夜ご飯を食べるとこれ昼間だと思っちゃうんですね。前回ブルーライトが、このリズムを作ると言いましたけど、最も強いのはブルーライトなんですね。脳の方からいきます。だけど体全体では食べるタイミング、食べるもの、だから言ってみれば光と食べ物が、私たちのサーカディアンリズムを、まあ、コントロールしているということになります。 ですから、やっぱりすぐにでもですね、使えることは夜はやっぱり食べないと。で、食べない、どうせ立って食べるんだったら昼間食べた方が太らないんですから、そっちの方がいいですよね。それで、そういうようなこともこれから勉強していく、聞きたいというふうに思います。つまりですね、夜間に LED などのバックライトを使った端末を例えば見続けると、これ夜食を食べたと同じ効果になっちゃうんですね。ですから夜ご飯じゃなくてもいいんだけど、なんか甘いものをベッドに入って食べながら、このスマートフォンやってると、これ最悪ですね。これサーカディアンリズムは完全に崩れます。ですから夜ご飯を食べないとともに夜、コンピューターをしないと、そういうような生活がこれから本当に大切になってくると思います。先週も話しましたけども、この第1回国際ブルーライト学会が、6月の6日7日8日、東京で行われます。世界中から素晴らしい、このパンダさんもね、来てくれて講演してくれます。これは英語で講演してくれますけど、同時通訳がつきますので日本語も、聞くことができます。ぜひ、このシリーズでもですね、一度インタビューなどしていきたいと考えています。もし興味のある方がいらっしゃったら、この国際大、ブルーライト学会、いらしていただければと思います。
今回はブルーライトポリューションについて、慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さんにお話をいただきました。なお、今回は大人のラジオ内のブルーライトポリューションのコーナーの1回目と2回目を続けてお聞きいただきました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。